このシリーズをですね まあ、石器時代から始めて、なんでそんな知識がいるのって言うんですけど、私の一番の疑問はですね、国際的に見てものすごく日本が特殊なんですね。これは最初ずっと思ってたのは、日本だけが地球上で温帯の島国だから、温帯の島国というものに特有のですね、概念なり性質、日本人の性質なり食文化なりができたんだろうと、まあ、こういうふうに考えてたんですけども、それではどうしても説明ができない部分が多いんですよ。そこでさらに考えてですね、どうも日本というのはですね、中国から人が渡ってきたとか、どっかから人が来たっていうんじゃなくて、まあ、最初から日本に人間がいないとですね、このへんてこな現象は説明できないと、まあ、これは今まで5回というのは10分ごとに録音しているので、それが5回なんですが、まとめると1回にも何回にもなるんですけども、5回のところでですね、説明をしてきた、それ説明をしてきたというか、僕としてはもう調査に調査を重ねてきたと、それでようやく結論がですね、達したの、あ、そうかと、今までどこから来たのか、日本人はどこから来たのかとか、日本語っていうのはどこから来たのかとかいうふうに、日本っていうのはどこから来た、どこっていうのを調べようと。それでもちろん現在の学会なり、まあ、現在のいろんな常識はもう中国から来てるというふうになってるわけですが、どうもおかしいっていうか、全然連続性がないんですよ。それは日本人の DNA でも連続性がないし、日本語というものとでも連続性がないし、社会システムも連続性がないんですよ。で、それがおかしいなって、連続性が少しは見られてもいいけど見られないなっていうのがおかしいと思ってた。そのうち今から20年ぐらい前に地球温暖化って話が出てきて、それでまあ私も気候を調べ始めたらですね、いやいや5万年前とか10万年前ってなると、到底中国を歩いて日本の方に来るってことはできないなと、これ物理的にできないっていうことが分かって、それでまあ私はその時代は頭の中はやっぱり、中国から人が日本に来たっていうふうにもう思ってましたね。ですからその思い込みをなくすのが大変だったんです。そしてやっと最近ではないんですけども、だんだん分かり始めたのが、どうも5万年ぐらい前に、まだ中国に人がいない時代ですね、中国は寒くて人がいない時代に、朝鮮なんかもちろん誰もいません、いない時代に、西隆からインドネシアを回って、来た人たちが日本人で、それが周りの人たちはまだ言葉もなかったんですね。ところが日本は結構その時人がいましたので、まあ、日本語というのができた。それがそのうち、まあ、日本から少し暖かくなって、カラフトの方に行くようになって、それが今のツングース語系になりですね、まあ、そういうのになってきたっていうんで、まあ、それですっかり霧が晴れたんですよ。それでなるほど、今の日本の言葉なり文化なり、まあ、奴隷がいないとかですね、それから神様の問題だとか、社会のシステムとか戸籍とか、まあ、日本が世界でただ一つっていうのがいっぱいあるんですよ。女性の神様とかですね。それで、そういうのがもう評価しました。それで、まあ、日本のお米という題でとにかくスタートしてですね、形を成してみようっていうのが今回のこのシリーズなんですね。ですから、大体それで日本人が、まあ、はっきりとした遺跡の残る文化をやり始めたのが、5万年前ですね。それでアイラ火山が爆発した3万年ぐらい前から、ちょうど気候が急激に暖かくなってきましてね、氷期が寒氷期に変わりました。まあその間3回にわたった、揺り戻しっていうのがあるんですけどね、ヤンガードライアスとか言って揺り戻しがあるんですが、まあ、一応2万年ぐらい前にはですね、日本が順調に発展するようになってきた。順調に発展するようになってきたっていうのは、亜寒帯の針葉樹林が温帯の広葉樹林に置き換わるのに少し時間がかかりますし、まあ、それに伴った動物層の変化、それから稲作の開始、まあ、集落の拡大っていうようなものがですね、やっぱり2000年ぐらいはかかったでしょうから、おおむね 2万年前ですね。ですからまあそれから2000年引くと紀元前1万8000年前ってなるんですけど、まあ、そこまで厳密にわからないんですが、まあ縄文時代に入るちょっと前ぐらいからですね、それから縄文時代とか弥生時代っていうのはほとんど意味がないんで、今まではまあ縄文時代から弥生時代に変わるときに稲作が始まったというようなことを言われてました。これはもう全然違うことは、これはまあ、遺跡の発掘とか DNA の鑑定ではっきり分かってますので、それはまあ修正してですね、まあ、それでそうしますと大体そうですね、まあ少し控えめに言って1万年ぐらい前、紀元前1万年ぐらいからですね、まあ、日本文化というのが始まった。だから大体メソポタミアなんかと同じぐらいのタイミングで、日本の文化が始まったんでしょうね。まあ、東洋では日本しか暖かくなかった。まあインドネシアとかねマレーシアあたりがどうだったかってちょっとまだ疑問があるんですけど、そこまでまだ手が調査が進まないんですけど、少なくとも日本はですね、ちょうど温帯になりましたもんですから、ちょうど発展に都合がよくて、まあ、水も豊富である、ということで、大災害がもう終わった後だというようなことで発展をしていったと、まあ、いうことで、まあ、大体おおよそ1万年ぐらい前からですね、いわゆる今の日本っていうような感じのですね、日本社会というのが生まれたと。まあ、田んぼがあり、まあ、田んぼがどのくらいまであったかっていうのは水稲の問題ですからあれですが、米があり、わらぶき屋根があり、それで動物が結構多くて、植物も結構多くて、実もなるし、貝も取れると、貝塚もできるというようなですね、標準的な日本、まあ我々が日本といったら思い出すような風景が出てきた。その中で、まあ、日本人が少しずつ少しずつ狩りもして農耕もしていろんなことをしながら今の日本が形成されてきた。そうなりますとね、まあ、少しずつ少しずつ道具も増えてきます。それでいろいろ考えられるんですが、ヨーロッパとか中国ではですね、日本みたいに人口に対して自然が豊かじゃなかったんで、まあ、どうしても耕作のレベルが高くなってこなきゃダメだ。だから結局ヒッタイトで、紀元前1400年に鉄器ができないとですね、クワが結局土を耕すことできないから生産力が上がらなくて、まあ、文化が停滞して、そしてまあ農業ばっかみんながやってた。100人が100人農業やらないと、まあ、石のクワですからね、なかなか生産量が上がらない。ところが日本の場合は多種多様でした。ですからまあ人口さえ爆発的に増えなければ、まあ日本の場合は農耕一辺倒じゃなくてもやっていけるというような状態だったので、まあ鉄器の導入っていうのは少し後でもいいということで、だいたい鉄器はメソポタミアが紀元前1000年、中国が紀元前500年、まあ日本がだいたい紀元5になったわけですね。これは鉄器の導入が遅れたということと、それから文明が遅れたということは違ってですね、まあ農業、食料の文化っていうのは日本はもう周りに魚がいくらでもあってですね、でまあお米が十分に食べれたとは思いませんが、まあいわゆる雑穀類を含めたらですね、穀類も十分にあると。お塩はもう当然そこら辺に行ったら取れるということで、まあ生活が楽だったっていうことですね。それで穏やかな文化になって、で日本の宗教っていうのはですね、メソポタミアとか中国と全く違うレベルで発生したと思うんですね。メソポタミアとかそれからその他の地域もしくは中国はですね、農業生産を主体としてやらないと食料が確保できなかったわけなので、したがって鉄器の普及を待たなければ、宗教の発達はなかった。だから紀元前、まあ、1000年ちょっと深く見ても1500年、紀元前1500年ぐらいから宗教が出てくるわけですね。つまり宗教をやるような暇な人が出てこんといかんということですから、まあ、そうなんですけど、日本の場合は最初からやや暇だったということで、日本の独特のですね、宗教というか日本には宗教がない、宗教のない、世界というかね、国っていうのを、まあ、日本が多分世界で初めて作ったと。その頃中国だとかそれからメソポタミアはですね、まだ食料生産一生懸命だったもんですから、まあちゃんとしたなんていうか信仰ですね、宗教じゃなくて信仰ができてなかったわけですが、 日本に遅れて信仰ができてきたと、まあ、こういうふうにこう考えますと、日本民族の誕生、それから日本文化の発達、言葉の形成、それから農作業の充実ですね。これは日本の場合は海っていうのがあるので相当事情が違うんですけど、まあ、そういうことが進んでですね、そして日本独自文化というのができた。この独自文化っていうのが後の日本には非常に負担になるんですね。つまり外国との関係が出てくると、外国と同じような考え方ですとスムースにいくんですけど、外国と正反対な考え方ですからね、ですからなかなかうまくいかない。これがまあ日本人のシャイな性格だとかですね、それから言語を習得するのが非常に下手であるとか、まあ、そういうことにつながって不利な面もあるんですけども、まあ、逆にいい面もあったと、まあ、これで私の疑問は、長い疑問が解消して、この、今度のですね、この第一章になったと、まあ、いうことであります。でこれをよく日本人が理解しないと、今後の日本の発展はないと私はそう考えています。